Buongiorno a tutti! Come state? 音楽は人々の心にドラマを作り出し、映画は描き出したドラマで人々を感動させる。音楽と映画は人間の光と影を描き出す偉大な芸術です。そう思いませんか？皆さんご機嫌いかがですか？松本純子です。この番組は音楽と映画をテーマに、私の体験談や思い出話などをご紹介していきたいと思います。しばらくの間お付き合いください。それでは今日はこの音楽からお聴きいただこうかと思います。まず最初に僕の選ぶ人トニー・レニスで聴いていただきました。先週に引き続きですね、サンレモ音楽祭の、懐かしい優勝曲などを聴いていただいているわけでございます。サンレモ、リビエラの、女王といいますか、その異名を取った素晴らしい場所なんですが、観光地なんですけれども、そこで1951年から繰り広げられてますサンレモ音楽祭、その中で生まれたヒット曲、もちろん優勝曲をですね、今回は中心にお届けしているわけでございます。この僕の選ぶ人は1963年の優勝曲でですね、これにはなかなか面白い話があるということなんですけれどもね、実はこの昨年、その1962年ですね、その時本当に名曲の、カンツォーネの名曲のアディオアディオというのが優勝になりまして、他に2位になった曲、入賞曲も名作揃いだったんですけれども、その中で実は1962年に優勝するであろうと言われていましたトニー・レニスの、クワンドクワンドクワンドという曲なんですが、もう圧倒的にまた違う形で、そのもう各社レコード会社各社がですね、もうこぞって名曲を出したものですので、入賞しなかったんですということでですね、それでは忍びないということで、翌年1963年になりまして、そのトニー・レニス様どうぞということで優勝曲としてこの僕の選ぶ人が選ばれたわけなんですが、人によると、ちょっと優勝するにはなんかこう、どんな曲なんだろう、どうでしょうというような、そういうふうな意見もあるんですけども、トニー・レニスというと今ではアンドレア・ボチェリですとか、そういったもう本当に世界中のトップシンガーたちの、曲というかプロデュースをしていることで有名ですけれども、彼の優勝曲、僕の選ぶ人聞いていただきましたということで、続々この後、皆様日本の方にも非常に有名な曲が登場いたします。次にですね、聞いていただきますのは、1964年の優勝曲、最も有名な、カンツォーネの一曲だと思います。夢見る思い、そして、もう一曲ですね、お付き合いいただこうと思いますのは、その翌年の1965年の優勝曲で、君に涙と微笑みよ、チンクエッティ、そしてボビーソロの声で聞いてください。夢見る思いをジリオラ・チンクエッティで、そして君に涙と微笑みをボビーソロで聴いていただきました。共に1964年、1965年の優勝曲でございます。1964年からですね、外人アーティストとのダブルキャスト方式というのが始まりました。ですから1曲に対してイタリア人側のアーティスト、そして外国、いわゆるアメリカですとか各国のですね、トップアーティストの、が同じ歌を歌うという、そういうダブルキャスト方式というのが始まっています。このチンクエッティですけどね、この夢見る思いというのはやはり日本では非常に話題になりました。このカンツォーネブームの決定打はこのやはり夢見る思いのジリア・チンクエッティというふうに聞いてます。その前年ですね、カストロカールの新人コンテストで、ジョルジョ・ガーベルの歌の夜の道と水の上というのを、歌って大賞を取ったチンクエッティですね、それで注目を浴びて、サンレモ音楽祭、この年のサンレモ音楽祭に、出るわけでございます。もちろんこの素晴らしいキャラクターというか、本当に綺麗な可愛い方なもんですので、もう非常にトップアイドルとなったわけなんですけども、この夢見る思いにまつわる話っていうのがいくつかあります。これはですね、作詞家が本来はニーサっていう大変有名なイタリアの作詞家なんですけれども、このサンレモ音楽祭っていうのは、その作詞家、作曲家であっても作詞家であっても、その自分の作品を一作しか載せられないという、提供できないというふうにこう決まってるわけですね。そしてそのこの夢見る思いの、夢見る思いの、作詞家なんですけれども、ジン・コロネロという人がいまして、その彼がですね、この年に2曲出しちゃったんですね。2曲出したというか、2曲たまたま出たということで、 でその1曲がこの夢見る思いの隠しだったんですけども、まあ要するに規則があるから、ニーサという人にその名前を借りて、本当はジンコロネが作ったんだけど、ニーサという作詞家というニーサが作詞をしたということにして、まあ出した曲だったんですよ。だけどまあ本当優勝もしてしまいましたでしょ。だから結局そのジンコロネはその後のユーロビジョンのね、あの音楽祭でですね、実はね、僕が作ったんだと、まあ、告白しているというふうに聞いてますけれども、まあ、そんなこともありました。そしてまあもちろんチンクエッティという彼女が出たということがもう本当に大きな話題ですし、この年はもう一個面白い話があって、この年はですね、本当はあのボビーソロが優勝するはずだったんですって。だけどもそのボビーソロが、風邪で声が出なくて、結局そのコンサート当日あの口パクでね、こう音を流して歌ったというか、まあ、あの形を取ったということで、まあ、それが分かってしまったので、まあ、優勝を逃して、その翌年1965年の「君に涙と微笑みを」で、まあ、彼に優勝を渡したと、まあ、結局、まあ、温情勝利というわけじゃないですけれども、まあ、先ほどのトニー・レニスといい、まあ、ボビー・ソロといい、まあ、音楽祭といえどもいろいろ話があるものだなと思います。またじゃあ聞いていただきましょう。1965年の、まあ、あの君に涙と微笑みをの優勝のその年ですけれども、この時またもう一人アイドルが生まれたわけでございます。ウィルマーゴイクでですね、花咲く丘に涙して、そしてですね、もう一曲ウィーンのバラをアンナ・イデンティチで聞いていただこうと思います。花咲く丘に涙して、ウィルマーゴイクで、そしてウィーンのバラをアンナ・イデンティチで聴いていただきました。1965年、ボビーソロの件もありましたけれども、この年ですね、日本から伊藤ゆかりさんが出場しています。まあ、あのいわゆる何て言うんでしょう、カバーをカンツォーネのカバーをですね、まあ、たくさんしていたということと、そしてまたそのレコード会社がですね、日本のレコード会社の方が非常にこうカンツォーネというものを火をつけたということ、日本の中でですけれども、あの非常にこうあの、まあ、セールスをたくさんしてくれたということでですね、まあ、招かれたというふうに言われてますけれども、その年ですね、やっぱりガイタレさんとのこうコンビという形でダブルキャスト、あのまだいたしてた頃というか、まあ、それにあたってもかなりいろんな問題があったそうでございます。というのはですね、結局あのイタリア人のアーティスト、外国人のアーティストが出るっていうことは、今までダブルキャストで1曲を2人で歌ってたのが、イタリア人側にしてみると2分の1の確率しかなくなってしまったと、チャンスしかなくなってしまったと。もう一つはその外国人に取られてしまうということで、イタリア側のアーティストたちが出る可能性が少なくなってしまったということで、非常にこの辺のところからあのいろんな問題が起きたようでございます。その年にですね、本当だったら出るはずだったっていうあのロミ山田さんという方もいらっしゃったんですけれども、やはりそれはレコード会社のいろいろな問題があって、結局その所属していた RCA が、全部その年のですね、自分たちの有力アーティストたちをですね、全部あの出場させないということになってしまったもので、 RCA の所属の歌手たちっていうのはその年には全く出てないんだそうでございます。とにかくサンレモ音楽祭というのがそれだけすごいフェスティバルになったということの表れなんでしょうけれども、1966年になりまして、結局はそのやはりそれをやられてしまう外国人のねアーティストがそのイタリアのものを歌って一生懸命イタリアでその彼女と彼らのそのセールスをするだけで、あのアメリカの方だとかフランスの方だとか各地に持ってってくれてないじゃないかということで、そういうクレームがついたものですので、結局その1966年になって改めてあのまたダブルキャストではあるんですけれども、外国人じゃなきゃいけないということはなくなって、だからイタリア人とのダブルキャストがあったりとか、そのもちろん世界中のそのアーティストたちと組むということもあったんですけれども、まあ、そういういろいろなフェスティバルそのものが大きくなるにつれていろいろな問題ができてきて、 そんなこんなということなんでございます。すいません。1966年ですね、アンナ・イデンティチが歌いましたウィーンのバラですけれども、その年の優勝曲っていうのはもう本当に有名な曲ですね。愛は限りなくですけれども、これはまあこの音楽バーで何回も何回もかけておりますので、今日は割愛させていただこうかなと思っております。それでは次の曲ですけれども、これは、君を歌う1968年の優勝曲ですね、セルジョ・エンデリゴの歌、そして1969年の、優勝曲です、涙の定めをですね、これをジャンニ・モランディで聴いていただきます。1968年サンデモン学祭優勝曲君を歌うをセルジョ・エンドリーゴで、そして1969年の優勝曲ですね、涙の定めをジャンニ・モランディで聞いていただきました。ジャンニ・モランディですよ。本当はですね、これ音楽祭ではボビーソロとイヴァ・ザニッキが歌ってですね優勝したんですけど、なんでモランディなんでしょうかというところなんですけれども、それもお話しする前に、アンナ・イデンティチの1966年とそのあと1967年ですね、その年にも曲書けなくてはいけなかったんですけれども、割愛させていただいたんですが、その年に前にこの音楽バーでも特集というか私のトピックスのコーナーでご紹介しましたルイジ・テンコがですね出場していて、その時この悲劇的な、死をこの音楽祭で遂げたという、覚えてらっしゃいますでしょうか。サンデモン音楽祭の、会場というかホテルでですね、自分の命を絶ってしまったという大変大きなセンセーショナルな事件があったのがこの1967年だったわけでございます。そしてその翌年の1968年に、エンドリゴのこの君を歌うが優勝したんですけれども、その時話題になりましたのは、3位になったカンツォーネという歌があったんです。これはチェレンターノ と、ですね、ミルバが歌ったんですけれどもね、この作曲家のドン・バッキーがこの歌本当は歌いたかったんですけれども、バッキーはですねカーザビアンカっていうのを作曲してたものだったので、それあえて出なかったわけです。そしてその所属していた社長が、会社のレコード会社の社長がチェレンターノさん本人だったために、チェレンターノには逆らえずということで、チェレンターノに席を譲ったわけですけれども、そのチェレンターノさんこれで優勝するはずだったのですけれども優勝できなかったもので、音楽祭最後のアンコールの部分でですね本人は出なかったと、そんなお話もあるわけでございます。そして1969年の涙の定めなんですけれど、これも面白い話というか、いろいろ裏事情大変だなと思いますけれども、本当はですねこの曲を書いたのが、ジャニー・モランディで本人自身がそれを出るはずだったんですけれども、結局なかなかねこのやっぱり音楽祭っていうのも大変なもんだなと思いますけれどもね、やっぱり優勝しなければ優勝しないで非常に何て言うんでしょう、やっぱり不名誉なことというか、人気が下がったとかね逃げたとか散々なこと言われるらしくって、サッカーと同じかもしれませんけれども、そういった結果が怖かったということで出なかったんですって。それで自分で違う名前を使って、作曲家として登場してたんですけれども、結果は、もうご覧の通りというか優勝曲として、今でも歌われてる歌だったんですけれども、そんなこんながあって本来だったらボビーソロかイヴァ・ザ・ニッキで聴いていただくところをあえて今日はジャンニ・モランディで聴いていただいたというわけでございます。次の曲1970年の優勝曲、働かない者は恋するな、アドリアのチェレンターノ、そして、1970年のですねこれは第2位の曲から、聴いていただこうかと思います。リッキーとポーベリーで愛の贈り物。働かない者は恋するな、アドリアのチェレンターノ、そして愛の贈り物をリッキーとポーベリで聞いていただきました。この1969年あたり、ジャーニー・モランディでお話ししましたけれども、これから70年ですね、それあたりになってくるとですね、やはりその 本拠地 そのサンレモ音楽祭 あの本拠地、まあ、あのサンレモのカジノのですね、まあ経営っていうのが母体になってます。そのカジノのその地域はですね、やっぱり非常にこうあのお金がなくなってきちゃって、でサポートできないというような状態になってきたらしくって、まあ、あのいろんな面であの非常に困難な資金繰りとして困難な時期を迎えていくことになるんです。まあ、そういうこともあっていろいろな、まあ、サンレモ音楽祭って毎年毎年オーガナイザーが違っていたり、その歌手 の、まあ、あのレギュレーションっていうか、あのそういったの参加者 その条件とかですね、あるいはそのなんて言うでしょうね、あの新人であったりとか、それから外人だったらばどこの国じゃなきゃいけないとか、結構そういうレギュレーションが非常に厳しいもんですので、レコード会社や、アーティストたちも戦略に困るわけです。そこに持ってきてまた資金繰りがどうのこうのということで、まあ、サンレモ自体の継続がどうなっていくかというところにですね、カンツニッシマというテレビのですねコンテスト、音楽コンテストの番組まで始まってしまって、そちらの方が、プロモーションに対してはいいぞという、有利だぞということで、アーティストもそちらの方に流れ込んでいったりという、まあ、いろいろなこう、まあ、長くやってるといろんなことが起きるんだなということの現れなのかもしれませんけれども、まあ、その時期を、時期とともにですね、ちょっとずつあのサンレモ音楽祭のベルエポックの光というのが消えかかってくるかなという時期なんでございますけれども、次に聴いていただきます曲です、1972年の第2位の曲になりました、スミレのように、ペッピーノガリアルディの歌なんですけども、カンツォーネファンの方たちには非常に人気のある曲なんだそうです、そして、1975年の優勝曲、南部の少女というんですが、この歌ったジルダというのはこの曲一本で終わりということなんですが、まあ、そんなところにもこのサンレモ音楽祭、この時期の、影というものが映っているのではないでしょうか。スミレのようにペッピーノガリアルディ、そして南部の少女をジルダで聴いていただきました。1951年からスタートしましたサンレモ音楽祭でございますけれども、今年は60回目を迎えます。51年から、まあ、75年までものすごい駆け足であの皆さんに曲を、まあ、2週にわたって聴いていただいたわけなんですけれども、さて、まあ、その時期いろいろ問題はあったけれども、でもなんとか不死鳥のごとく蘇ってですね、今もなおサンレモ音楽祭というのが続いているということは本当に素晴らしいことだなと思いますけれども、また今回あのサンレモ音楽祭などの話題を聞かれましたらば、非常に親しみを持っていただけるのではないかと思っております。松本純子の音楽バールシネマティックカンツォーネをあなたに、皆様お楽しみいただけましたか。懐かしいカンツォーネ映画音楽、これからもまだまだ登場いたします。ご一緒に楽しみましょう。それではまた次回に。アラプロシマボルタ、ディベルティアモチ、チャオ。